The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
羊飼いは私たちの主イエス・キリストを表す一つの美しい象徴です。聖書には羊飼いを用いた例えがたくさん書かれています。羊飼いは中東の人々にはよく知られた仕事で、イスラエルにもいます。私もしばしば見かけました。けれども、ここ北アメリカを含め、世界の多くの地域では、羊飼いという言葉の意味はあまり理解されていません。それで羊飼いという言葉について、少し解説を加えながらお話しします。皆さんに見ていただきたい聖書箇所を3箇所挙げておきます。聖書がお手元にない方は、書き留めておき、後でご覧ください。一つ目は、ルカの福音書15章です。ルカの福音書15章には、羊飼いがどれほど自分の羊の群れを愛しているかが書かれています。100匹の羊を飼っている羊飼いがいて、そのうちの1匹の羊がいなくなったので、彼はその羊を探しに出ていきます。残りの羊を集め、その羊たちの安全を確保し、いなくなった羊を探しに出かけます。それほどに一匹一匹の羊が彼にとって大切なのです。そのようにルカの福音書15章に書かれています。この15章には同じ内容を伝える例えが他にも書かれています。その一つは10枚の銀貨を持つ女性がそのうちの1枚の銀貨をなくしそれを探す話です。この女性は失った銀貨を見つけるためにほうきで家の隅々まで吐き、懸命に探します。この例えの意味ははっきりしています。私たちも、キリストを知らない人に対して、そのような心を持つべきです。彼らが神にとって、とても大切なことを考えなければなりません。私たちも、彼らを神の国に招き入れるために、あらゆる努力をなすべきです。羊飼いの話に戻りましょう。一つ目は、ルカの福音書15章3節から7節です。羊飼いについての次の箇所は、ヨハネの福音書10章です。10章1から18節で、羊飼いの例えをイエスが話しておられます。旧約聖書の詩編23編は、良い羊飼いの詩編ですが、ヨハネの福音書10章は、新約聖書の羊飼いの詩編と言えるでしょう。次に、良い羊飼いと比較するために、旧約聖書のエゼキエル書34章を挙げます。ここには、悪い羊飼いはどのようなものかが語られているので、良い羊飼いと悪い羊飼いをはっきりと対比させることができます。エゼキエル書では、羊の群れを養うという仕事を果たしていない、イスラエルの説教者や教師が厳しく責められています。彼らは、失われた者たちを探そうとせず、病気の者たちを癒そうとせず、群れを適切に養おうとしていません。エゼキエルは、偽の預言者や偽の羊飼いを激しく非難しています。それではこれから、ヨハネの福音書10章を中心に見ていきましょう。この10章は素晴らしく、一つ一つの説に深い意味があります。その中で、まず、4節を取り上げます。同じ意味の内容が27節でも繰り返されています。良い羊飼いの群れは、羊飼いの声を知っていると書かれています。これはとても大切です。次の話は、以前にもしたことがあると思います。エルサレムの町には、ステパノの門という門のあたりに、共同の羊の囲いがありました。羊飼いたちがエルサレムに行くとき、そこに羊の群れを置いておきます。とても広い囲みで、いくつもの異なる羊の群れを一緒に入れることができました。そして、羊飼いが町で用事を済ませる間、羊の群れはそこにいます。 羊飼いが戻り町を出るとき、彼は門のそばに立ち自分の群れを呼びます。彼の群れは彼の声を聞き分け、他の群れから離れて彼についていきます。これは素晴らしい例えです。羊飼いは自分の羊を知っていますし、羊は自分の羊飼いを知っており、羊飼いの呼ぶ声についていきます。これは私たちの日々の生活に当てはめることができます。あなたにとってキリストが羊飼いであり、主人であり、救い主であるなら、あなたはキリストの群れに属する羊です。ということは、必然的にあなたはキリストに従います。イエスを良い羊飼いと呼びながら従わないということはありえません。それは全くの矛盾です。あなたが神の子であるなら、イエスの声を聞き、その声に従います。ヨハネの福音書10章9節で、私は門ですとイエスは言われます。これも素晴らしい例えです。羊飼いは夜、羊を危険から守るために囲いの中に入れます。群れを襲おうとする野生の動物など、さまざまな危険があります。囲いには小さな物見やぐらのあることが多く、羊飼いが様子を見ることができるようになっています。また、焚き火を焚きますが、それは自分が温まるためだけではなく、羊を守るためでもあります。野生の動物は火を嫌うからです。そのような状況なので、羊の囲いに出入りするためには門を通らなければなりません。イエスはその門を守るだけではなく、イエスご自身が門だと言っておられます。なんと素晴らしい例えでしょうか。神の羊の囲い、つまり神の国に入る唯一の道は、イエスキリストを通してだけであるということです。そしてイエスは野生の動物や盗人などから私たちを守ってくださるお方です。素晴らしい例えではありませんか。28節には永遠の命のことが書かれています。永遠の命はすでに私たちに与えられていることに注目してください。永遠の命はイエス・キリストを信じる者たちに与えられる賜物です。なんと素晴らしい賜物でしょうか。私たちの信仰もまた賜物です。続けて29節では、父なる神の御手の中にあるもの、御子イエス・キリストによって神のものとされた者たちは、その安全を確保されていることが書かれています。誰も父なる神の御手から私たちを奪うことはできません。これも素晴らしい例えです。この十章には多くの意味が盛り込まれています。次に30節に行きましょう。イエスは神であると記されています。この章だけでなく、新約聖書全体を通してイエスはご自分が神であることを繰り返し語っておられます。イエスと御父とが一つとはそういうことです。イエスは本当の神です。御父とイエスを、そして御霊を分けることはできません。三位一体の神がここで語られています。門は一つだけです。変な教師に注意してください。イエスは神ではないと言ったり、聖書の御言葉やキリストの教えを曲げようとしたりする人がいたら無視してください。彼らに従ってはなりません。彼らは偽りの羊飼いです。ところで、この例え全体を通して羊は追われるのではなく、導かれていることに注目してください。羊は後ろから追い立てられているのではありません。羊は導かれるままに従います。羊は頭の悪い動物です。イエスはこのことを通しても語られていると思います。私たちが自分の理解に頼り、自分は賢いものだと思うなら、私たちは混乱し道を踏み外します。私たちの羊飼いは道を知っているお方だと認め、主に従い、主に聞くなら、私たちは守られ、世話をしていただけます。十章から少し進んで、15章13節には、 人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていないと書かれています。これも良い羊飼いを表しています。良い羊飼いは自分の羊の群れのために命を捨てます。羊のために戦います。羊のために命を懸けます。これは十字架です。キリストはご自分の群れのために死なれました。エゼキエル書34章に書かれているような偽の羊飼いや偽の預言者は群れのために命を捨てません。群れは自分のものではないからです。彼は雇われたものだから羊のために自分の命を懸けようとはしません。そして野生の動物が来たら自分が襲われたくないから逃げ出します。けれども本当の愛は命を捨てます。聖書を通して記されている羊飼いの例えを見るとき、私たち一人一人に対する神の愛の大きさを感じずにはいられません。神は失われている者たちを探し見つけたら家に連れて帰り、養い、食べ物を与え、健康を回復させられます。素晴らしい例えです。牧師という言葉は英語ではパスターと言います。これはラテン語で羊飼いという意味です。私はパスターポール、息子はパスターダグです。私たちはこの言葉が好きなのでこの言葉を肩書きとして使っています。皆さんがこの羊飼いの話をよく理解できるように願います。今回の聖書箇所をよく読み、あなたが神の国に導き入れられ、主の羊の群れに加えられ、主があなたの羊飼いになってくださったことを感謝し、神を賛美してください。主の声をよく聞き、注意深く主に従ってください。イエスは良い羊飼いなのですから。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。